からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、ここのところこう線状降水帯っていうわけじゃないですが、なんか上空の寒気と、いろいろあって雷雨とか雹とか、それから九州あたりでは今日は雹が積もるほど降ったというニュース、先ほど放映されてましたが、この後も雷雨の可能性があるということも聞いておりますので、皆さんぜひ天候には注意してください。さて、こうなんだかんだ言ってましても10月も間もなく終わります。皆様はいかがお過ごしでしょうか。今回はですね、10月は皆様、聞かれたことあると思うんですが、10月はピンクリボン月間、あれ建物がピンク色になってるぞという、そういうこともご覧になる可能性もあります。10月はピンクリボン月間、乳がんの早期発見早期治療を心がけを目指そう、そんなテーマでお届けします。コメンテーターはこの9月に医療法人財団足立病院乳腺クリニック院長に就任されました馬場伸一さんです。ご紹介が長くなりました。お待たせしました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、はじめまして。
はじめまして。
はい、今日は素敵なそれはパープル紫色の、はい、ワイシャツ、それからネクタイ、縞模様のネクタイですが、お好きな色でいらっしゃいますか。
そうですね、僕は紫、ピンク好きですね。
紫ピンク、
明るい、そう、明るい色が好きですね。
あ、いいですね。あ、
少しでも若く見えるんじゃないかなと思いながらなんですけど、
いや、おしゃれだなと。あ、そうですか。まず拝見しました。
そう言ってもらえると僕も嬉しいですね。
いや、本当です、はい、これお世辞でも何でもなくて、はい。そしてですね、ちょっと、ラジオを聞きの方はこの馬場伸一先生が一体どんな方なんだろうというふうに思ってらっしゃると思うんですが、はい、九州男児でいらっしゃるそうですね。
そうです、はい、九州、鹿児島ですね。
鹿児島
に生まれて、鹿児島に育って、
はい、
鹿児島で働いて、今回9月から京都に来させてもらいました、はい。
あ、そうですか、はい。鹿児島と京都はこう随分環境とか人となりも違うのではないかなと思うんですが、うん、はい、そのあたりいかがでしょうか。
もともと私観光とかで京都に来た時に、やっぱり京都すごいなんかこういいですよね。こう歴史のあるやっぱり千年の都というだけあって、もう建物も素晴らしいし、
はい、
食べ物も美味しいし、うん、もう本当今回来ることになって、本当になんかまだ2ヶ月経たないですね、9月から来ましたので、はい、2ヶ月経ちませんけど、すごくこう快適に過ごさせてもらってますね。
いや、嬉しいです、嬉しいです、はい、私京都市長でも何でもないんですが、はい、そのずっと鹿児島で生まれ育って、はい、お勤めもその鹿児島の病院だったわけですか。
はい、
はいはい、ご専門もちろんこの乳腺外科、
乳腺外科ですね、はいはい、もうずっと、はい、乳腺外科をやってます、はい。
そうですか。いろいろこう選ぶ、選択する、自分がどういう道を歩もうかというシーンってあると思うんですが、はい、その乳腺外科というお仕事を選ばれたのは何か理由ってあるんでしょうか。
はい、私こう年齢的にももう頭も白くなって、年齢的にもあれなんですけど、
はい、
もう今医師して30年になりますけれども、
はい、
最初その当時っていうのはこう乳腺外科っていうよりもこう胸部外科とか消化器外科とか外科系で、もともと外科系に行こうと思ってたんですね、
はい、
で消化器外科をしてたんですけども、やはりその消化器外科をしながら乳腺も時々やってたんですけども、やはりこう実際こう乳腺、消化器外科と乳腺の違いっていうのは、やはりこう治療法も変わってきますし、やっぱり こう消化器科ってその、まあ、今はちょっと昔とすると治療法も変わっていると思うんですけども、その当時やはりすごくこう乳腺はバリエーションに富んだというか、あのいわゆる外科系というのはやっぱもう本当にあの手術とか抗がん剤ぐらいの時代でしたから、
はい、
それが乳腺、その当時からすでに乳腺は治療法もその抗がん剤だけじゃなくてホルモン療法というのがあったり、放射線治療とかいろいろこうあの治療もあり、まああのまあ、患者さんと僕喋るのが話すのが好きなので、あのやはりそうゆっくりこう話をしながらですね、診療ができるという意味でも長い付き合いができる乳腺外科に、はい、あのしたいと途中で思って、まあ、あの前の病院ですね、あの、
はい、
鹿児島の相良病院という、まあ、日本でも、まあ、トップクラスの病院でも西日本でも症例数がもう多分 1,2 の病院なんですね、
はい、
やっぱ900件ぐらい手術を年間
乳がん手術、年間900件、
はい、そこでずっと、はい、仕事をして、まあ、16年ぐらい、
1ヶ月100件弱ということですね。
100件は今80件、7、80件ですかね、はい、まあ、そこで、はい、長い間しあの診療しましたで、まあ、乳腺外科をしながら、
はい、
はい、まあ、副院長をして、あの、まあ、医療安全、今医療安全と言いますけども、医療安全の担当をしたり、あと、まあ、手術もたくさんやってきましたけどですね、で、まあ、今回京都に来ましたけどね、まあ、本当京都、まあ、仕事も楽しいんですけど、はい、なんかこう京都っていいなと思って、こう僕あの犬飼ってたんで、まあ、こう犬を飼っててゴールデンレトリバーの40キロぐらいの飼ってたんですね。で一緒に鹿児島から連れてきたんですけど、はい、で田舎だとこう散歩するのもあの、ね、こうどこでもできるけど京都大丈夫かなと思ったら、あの御所に散歩に行くと、
はい、
そこであの犬友さんというかですね、皆さん御所にいっぱい犬連れてこられて、
いろんな犬種が、
いろんな犬種がいて、
夕方とか、うん、だいたい時間が決まってますから、
そうですね、はい、夜朝皆さんこう来られてますよね、はい、昼間もまあちょっと涼しい時は来られたりするけど、はい、いろんな本当犬種がいたり、もう本当犬人間も喋りますけど、犬が喋ると思うんですけど犬同士も喋ってんじゃないかなというぐらい、みんな
きっとそうですよ ね、
だから本当あの皆さんこう楽しそうにこうあの犬も楽しいんでしょうし、まあ、連れてこられる飼い主さんもね、それぞれの輪ができてこういろいろ楽しそうに喋って、
いやそうですか、
だからすごくあの、まあ、もし犬はちょっとあの死んじゃったんですけども、
あそうなんですか、
はい、だから、はい、まあ、あの来た時それが不安でしたけど、まあ、すごいこう、ね、優しいなって、皆さん優しいなと思って、犬が病気になった時も、はい、あのいろいろとこうサポート、
京都で病気になっちゃったんですか、
まあ、その多分前後京都に来て、そうですね、すぐでしたけどね、たまたまもうちょっと高齢だったので、はい、まあ、仕方ないとは思うんですけど、
私はたまたまあのラブラドルリトリバーを子供の頃飼ってました。
可愛いですよね、
おとなしくって、
お利口さんで、もう本当になんでこうね、あのすごくこう人間らしいですね、あの表情があってね、
今日みたいにあの雷が鳴ると、
はい、
腰抜かせして怖がって、でこう泥棒が入ったんじゃないですけど、似たようなことがあった時に、はい、それもやっぱりワンとも言わず、
そうなんですよね、
本当に困ったもんでした。
あ、まあ、でも本当にね、
まあ、盲導犬になるっていうね、そういう研修ですから、
そうですよね、そんな賢いんでしょうね、ま
あ、本当ですね、はい、あのうちの、ワンちゃんも、女性だったんで、
はい
はい、あの卵巣がんかなんかで亡くなりましたですね、
そうですか、
まあ、そういうこともあります。さあお仕事のお話をさせていただこうと思います、はいはい、10月はピンクリボン月間で、はい、まあ、あの乳がんは本当年々罹患率が増加したりと変化する病気ですが、まずはちょっとあの乳がんってどういう、病気なのかということを復習したいと思います、
はいはい、まあ、乳がん自体もやっぱり女性特有の病気というか、まあ、年間今10万人ぐらい、あの年間、ね、20年ぐらい前5万人とか言いましたけど、もう今はもう10万弱ですね、
弱ですね、
はいはい、で10万人で、あの男性もやっぱりいらっしゃるんですけど、まあまあ、以前はこう乳がん女性100人いらっしゃって、そのうちの1人って
1% ぐらい、
まあ、そうですね、はい、ですけど、まあ、女性やっぱり女性特有の病気になりますね。で、はい、乳がん自体もまあやっぱりそのいろいろこう個性豊かながんというか、あの例えばその乳がん一括りじゃなくて、人間に性格があるみたいに乳がんもやっぱり性格があるわけですね。でその性格に応じてどういう治療をするかっていうのがやっぱり以前とするといろいろその治療法が まあ、多分リスナーさんの方、リスナーの方々も聞いてらっしゃるホルモン療法とか抗がん剤とかあったんですけど、
はい、
まあ、今はその分子標的剤とかいろんな治療が出てきて、すごく治療が進歩してきてますね。それと、はい、あとその、まあ、年間増えてる乳がん増えてる、でもなんでそんなに増えるのかなっていうか多分気になられるんじゃないかと。
9人に1人というぐらいの割合ですよね。
だからやっぱりその乳がんになるやっぱりリスクとかというのもあると思うんですよね、
はい、
それぞれリスクがあると思うんですよ。で、例えばよくね、お酒はいけないんですかとか、よくなんかそのいろいろタバコはどうですかとかいろいろありますよね。よく聞かれるんですよね、どういうことに注意すればいいんですかって聞かれるんですけど、
それは気になります ね、はい、
やはり、まあ、要するにお酒っていうのはやっぱりたくさん飲むとやっぱり乳がんのリスクがこれは間違いなくあると言われてるし、そうなんです。
たくさんってどれぐらいですか？
ちょっとそれはですね、僕もすみません、まあ、
毎日飲む方も
普通に飲む分にはいいと思いますよ。
ああ
やっぱり飲むっていうのも
飲んだくれちゃダメと、
その人のやっぱりありますよね。こう自分の例えば 350cc というのは普通の人の毎日の晩酌だって、晩酌とか毎日飲む量って言っても人によっては1リットルぐらい伸びる人もいるでしょうしね。
一生分開けちゃうっていう平気で開けるっていう人もいますよね、
はい、だからまあそれとか、まあ、あとはやっぱりホルモン、やっぱり
昔ホルモンダメなんですね、
うん、であとはそのね、やっぱり最近の方々ってやっぱり生理が初潮が早くてやっぱり閉経がまあ長い、やっぱり女性ホルモンにやっぱ触れてる時間が長いというのもあるでしょうし、
はい、
まあ、
いっぱいそれは結構影響大きいですよね。
あると思いますよね、
はい、
あとはまあいろいろこうね、ネットとかを見てもいろいろ何食べ物の他にあったりするけど、
はい、
やっぱりそういうのも、まあ、今言ったアルコールとかやっぱりあと身長が高い人とかはリスクがあるとは言われてますけど。
ほう、その身長ってどういう理由なんですか？
それはやっぱり成長のやっぱ過程ですかね。僕もちょっとそこはあれなんですけど、一般的にそう言われてますけど、まあ、一番気をつけないといけないのはやっぱりね、皆さんこうどういうことに気をつけて、じゃあまあ、やっぱり乳がんは10万人見つかってやっぱり早期発見というのはさっきいろいろ治療法があるって僕は言いましたけど、
はい、
やっぱりそんだけやっぱり年々やっぱりリスクが乳がんの発症は増えて5万人から10万人って年間20年ぐらい前5万人というのは10万人、
はい、
でやっぱりその分やっぱり早期発見すればやっぱり早く治療すれば、まあ、大きなことにならないわけなんですけど、
はい、
だからやっぱりその早期発見すれば治る病気だから早期発見しないといけないんですよね、でそういう時にさっきリスクって僕話しましたけど、例えば食べ物とかアルコール、はい、一番のリスクはやっぱりもう明らかなのはやっぱり家族の人にね、乳がんがやっぱり脅すようなことをちょっと言いますけど、例えば自分から近い親とか兄弟とか子供さんとか一番近い人にやっぱり乳がんの方が多い人っていうのはやっぱりそんだけやっぱり乳がんのリスクは高いんですよね、まあ、そこをやっぱりそういう人はやっぱり皆さんこのピンクリボン月間ね、検診を受けてもらいたいと思うんですね、
はい、うん、まあ、そういうこう身長とか食べ物とか生活習慣は、うん、なかなか予想はしづらいけれども、うん、そういう遺伝性の乳がんっていうのはやっぱり要注意ということは声を大にして言えるっていうことですよね。
そうですね、まあ、遺伝ということをおっしゃいましたけどそうなんです。やっぱり、はい、聞くもう10年になりますかね、アンジェリーナ・ジュリーさんが朝のワイドショーで言われて一気にね、
なんだそれはっていう。
そうなんですよ、病気になってない乳房を取られたりとかね、その後卵巣を取られたりしましたけど、まあ、あの方はご家族にお母さんとかおばさんとかね、
はいはい、
やっぱり乳がん卵巣がんそういうのがあったから、まあ、自分は検査をしたと言われたけど、
はい、
だからやっぱりその年間10万人
乳房切除されたんですよね。
予防的にですね、
予防切除、はい、はい、
で年間その10万人の中にやっぱりその、はい、いわゆるその遺伝的なものがある人がやっぱり1割から2割と言われて、
1割から2割、
まあ、まあ1割ぐらいと思ってもらえばいいんだけど、
はい、
はい、まあいわゆるだからそういう方っていうのはやっぱりその先ほど僕は家族に親とか兄弟子供とかそういう近い人になるとやっぱりもうその遺伝的なものはまあ検査をすれば分かることなんですけど、検査をしなくてもやっぱり、はい、通常よりもリスクは2倍以上になると言われているので、そこのそういう家族にある人はやっぱりなるべく、まあ、検診受けるのは怖いかもしれないけどやっぱり早期発見することによって治る病気だから、まあ、その検査を受けてもらうことによって、まあ、早期発見ができると。であとはそのやっぱり年々こうピンクリボンもこう盛んになってきますけど、やっぱりその皆さんがやっぱり検診その10万人増えて発見率が増えるっていうのはやっぱりその皆さんが検診を受けられると同時にやっぱり、はい、ね、医療機器もやっぱり良くなったりとか、やっぱり
その気になるのが検診 今ちょっと、ミキサーさんの女性に聞いたんですが、検診って行ったことないと、痛いでしょうと、これは昔から言われることですが、このあたりは改善されたんでしょうか。
それはですね、なぜ痛いかなんですけど、そうなんですね、やはりやっぱ乳房 の, その特徴というか、やっぱりその乳房っていうのは若い頃というか、何歳若いってするかですけども、
だんだん言った方がいいですよ先生とか
年齢とともにやっぱり乳房の形が変わってくるのは、やっぱり乳腺が脂肪に置き換わってくるんですよね。
あ、
そうなんです。だからで、
乳腺の数が減るんですか。
いや、乳腺の中の乳腺組織自体が脂肪に置き換わってきて、乳腺の組織量が減るんです。で、先ほどそのね、マンモグラフィア痛くてあんまり受けたくないと言われるけど、やっぱり若い方っていうのはやっぱり乳腺の組織量が多いもんだから、やっぱりちょっとこう
痛い。
でマンモグラフィアどういう役割かって、やっぱ腫瘍を見つけないといけないわけだから、やっぱり押すわけですね。されたことは分かる方は、受けられた方は分かると思うんだけど、圧迫する力のかけ具合というのがやっぱあるんですよね。だからその力のかけ具合が強かったら、当然痛くなるし、少し緩かったら痛みが減るわけです。だからそこのところがやっぱりマンモグラフィーの圧のかけ方っていうのは、やっぱりその経験的なもの、
やっぱりそれこそ、
あんまり言えないけど、そうあると思いますね、やっぱりね。
それはそうですよね。なかなかこうやりにくい人もいるだろうし、すごく検査しやすい人もいるかもしれないし、というところで、日本人女性が乳腺が結構数が多いとか、なんか多くって検査がなかなか難しいとか聞いたような気がするんですが、それはそうなんですか。
今その言いましたけど、その乳腺自体がこう、自治体検診とかで、クリニックとかでもいいし、バス検診とか、ああいうので検診者で検診を受けられた時に、マンモグラフィーを僕らこう4つにこう分けるんです。乳房の中の乳腺の組織の 量ですね。
なんか白っぽくなっちゃうとか。
そうなんです。若いうちというか、乳腺の組織が多いうちはやっぱり白っぽく映るんですよ。で、白っぽく映る何が問題かというと、腫瘤っていうのは、腫瘍がんは、マンモグラフィーだと白く映るんですよ。だから白白じゃ分かりにくいんですね。
本当ですね。
だからこれ脂肪に置き換わると、そこ黒っぽくなるもんだから、取った時に黒と白だから、こうコントラストが
分かりやすい
から、だからそういうある程度そのマンモだけでもがんが分かる時もあるんですけど、特に若い方というのはやっぱりその高濃度乳腺っていう、よくネットとか見るとブデンスブレストっていう言葉を使うんですけど、そういうのがあると分かりにくいので、そういう方はやっぱりマンモグラフィーだけじゃ不十分なので、ちょっとエコー検査とかもやっぱり追加した方が、今通常ね、日本は40歳以上 その自治体検診は40歳以上のマンモグラフィーだけなんですね。
あ、そうなんですか。
だからエコーは自費になっちゃう、自費というか、そういう保険検診では、大体どこの市町村も大体マンモグラフィーなんです。市町村によっては若い方になんていうんですか、エコーを追加するところもあると思うんですけど、だから若い方はやっぱりまずマンモだけじゃ分からないこともあるので。
そうですね、今伺ってると、
そうだから早期発見にもするためにも、例えば家族に多い人とかは、今言ったようにマンモグラフィーだけじゃないエコーを追加したりとか、やっぱりそういうことも大事なので、まずは一回痛いかもしれないけどマンモグラフィーを取ってみられたら、自分のマンモが乳房がどういう状況か分かりますよね。
本当ですね、乳腺のこの、あり方っていうのが見えますもんね。
でマンモグラフィーだけ取っても、やっぱりそのデンスブレストっていうのは、本当先ほど申しましたように、その主流が分かりにくいので、やっぱそういう方はやっぱりそのマンモだけじゃなかなか分からにくいので、例えば市町村検診受けたり、ドッグ受けたら、デンスブレ、高濃度乳腺ですとかデンスブレストですとか言葉が返ってくるので、そういう時はちゃんと検診行って、ちゃんともう一回だから、そうです、そのためにも自分の乳房を知ると、だからその自分の乳房がどういう状況なのか、付近一高濃度、そのさっき言った4つのね、中のどれなのかということとか、あとはやっぱりそのお風呂に入られるときに自分 その乳房の形とか、とか、そういわゆる昔で言ってた、昔はその触診しましょうとか、自分のね、
こんな順番でとかありましたですね。
ガラスになったお風呂の時に、鏡で見ましょうとか言ってたじゃないですか、それだけじゃなくて、やっぱり今はその ブレストアウェアネスって、やっぱりその
乳房のどんな乳房なのかという構造を、
自分が、それ知っておくこと大事ですね。だから自分はその 乳房マンモだけで、中にはマンモだけ受ければもう大丈夫、早期発見できるって思ってらっしゃる方もいらっしゃるので、
はい、
やっぱり一度そういうのを分かってらっしゃるのは、
自分がやっぱりどういうタイプの乳房なのかということを科学的に知る、はい、ということをぜひしてほしいということですね。
だんだんね、やっぱりこう機械もだんだん良くなってくるとやっぱ痛みも減ると思うので、怖がらずに一回こう受けてみてもらったらいいかなと思いますけどね。
そうですか。島津製作所かどこかがこう寝転んで、はい、受けてもらう形で寝転んで仰向けというか、なんていうんですかね、うつ伏せになってっていうのを開発したって何年か前に見たような気がするんですが、
あとはまあ
それどうなったんですか。
う
ん、
それうつ伏せというか、まあ、まだ今はやっぱりマンモグラフィーします。
であ
とはその例えばもうそれが嫌で家族歴が多い時はね、例えば、はい、MRI というのもありますけど、またこれは自費になっちゃうんですけど、
す
MRI とかそういうのもまずエコはもう気軽にできるので、
はい、
エコとかしてみたらいいかもしれませんね。
そうですか。うん、先ほどその、自治体とかそういうところは40歳以上というお話があったかと思うんですが、どうでしょうか、そういう、罹患する年代っていうのは傾向はあるんでしょうか。
そうですね、以前はですね、まあ、日本の統計でもだいたい45から50歳ぐらいの、まあ40後半ぐらいが一番多かったんですが、
はい、
やっぱり最近こう60代も増えてきてるんですね。
ほう、
だからいわゆる山でいうと昔っていうか以前はその40歳50歳ぐらいが山で、
はい、
普通の山みたいになってたんですね、
ところ
がやっぱり欧米はもと欧米みたいにこう日本もこう高齢ちょっと年配 お姉様方もちょっとこうですね、ちょっとこう今まで40だったらちょっとこういうふうなこう山が2つこう出てくるんですね。で
お姉様方もこう
お姉様方です何歳かな。
まあ、若くなってきたというところも多少は、まあ、言い方を変えればそうかもしれない、はい、ということですね。
ちょっとね、こう、まあ、退職とかされてもう余裕のある年代になった方もやっぱり多い2つこう山があ
るということ、40代とか60代とか、はい、そういう方も、はい、罹患率が高いので、
はい、
安心せずに注意しようよというところですね。はい、
だからピンクリボン本当この機会に、ね、
はい、
受けてもらえばいいと思います。
この後は、ピンクリボン月間の、はい、足立乳腺クリニックのイベントの話伺います、9月から足立乳腺クリニック院長に就任された馬場伸一先生にお話を伺います。時間があまりなくなったんですが、あまりにもお話がスムースなので
ありがとうございます。なんかいろいろ余計なことを喋りましてね、すいません、
いやいや
時間がなくなっちゃいました。
足立乳腺クリニックでここに力を入れているっていう、はい、なんかポイントってあるんでしょうか。
そうですね、うん、足立乳腺クリニックの特徴、まあ、乳腺クリニック、まあ、乳腺検診とかその治療とかするときに、まあ、クリニックとかあと総合病院とか大学病院とかあるんですけど、
はい、
うちはその乳腺クリニックなんですけど、まずその検診とかあと症状があって来られる方でその後診断をして、
はい、
まあ、手術を含める治療あと薬物療法とかもまあ一貫してできるというのが
最初におっしゃったことですね。
そうなんですね。
これがやっぱり経由であるということですね。
まあ、そうですね、やっぱり患者様もこうやっぱりこういろんなこう例えばうちでできないところはやっぱりその大学病院さんとかそういろいろ相談しないといけないところはあるんですけど、基本的な、はい、治療というのはまあうちでできるし、やっぱり一箇所でこう人間関係というかこう行って診断がついてまた次のところにどうでしたって話をするんだけど、ずっと長くこうお付き合いができる、
ね、
僕最初言いましたけど喋るのが好きなので、患者様とだからそういう意味ではこう長い間こう一緒にねこう信頼でき治療できるから、
はい、
それが一つ例えば診断だけついてあとはじゃあ次の病院で手術をしてきてもらってまたくださいということじゃなくて、それが全部できることとか、
素晴らしい、
あとはクリニックだからこう小回りが効くというか、はい、まあ、その MRI の検査とかも必要だったらもうすぐねできたりとか、無理にでもやってみたいなことを検査の技師さんに行ってお願いして、
はい、
あとエコーとかもなんかそういうのもすぐできるし、 あと、まあ、スタッフもすごくこう患者さんにこう、はい、私たち医師もなんですけど、このメディカルスタッフ、医師、あの看護師さんとか薬剤師とか、みんながこうみんなでこうあのよくキャンサーボードって言って、患者さんのまあ治療方針とか、はい、手術どういう手術をしますよとか、どういう治療、術後の治療はどうしますよとか、はい、みんなでこう一人で考えるんじゃなくて、はい、なんかあのみんなでこう相談して、カンファレンスをしてみんなで相談するんですね。だから、はい、なかなかクリニックでそこまでできるところはないと思うんですよ。だから
そうですね、
患者さんもやっぱりこう医師にこう話しにくいこととか、看護師さんによく薬剤師さんとか言うんですよね。でちょろっとこうあの看護師さんに言ったこととか、いろいろこう治療に、あの全ては話しませんけど、治療に役立つこととか、そういう情報を共有したことはすぐに同じこうあのクリニックだから小回りが効くから、 いろいろ情報共有できて、そういう意味では患者さん、あの 私も仕事しやすいけど、患者さんもこういろいろね、あの相談しやすい環境なんじゃないかと思うんですね。
いや、あの、うん、お話伺ってましたよ。もう本当にあの病院は行くのは好きじゃないんですけど、うん、行きたい、そんな気持ちに、
おしゃべりに来てください
なるぐらいの、 あのそんな院長、馬場院長先生なんですが、はい、さあ、あの今日の本題、この10月、はい、これは、はい、あの、マンモプラスというイベントを開催されるんですか、はい、で10月ではないんですよね。
そうなんです。まあ、今月こうピンクリボン月間でこう皆さん検診に行かれるんですけども、まあ10月11月、まああの日程をこう考えたんですけれども、まああのピンクリボン月間の時でもいいけど、まあ翌11月に今回になったんですけど、まあそのイベント、今回初めてうちでこうイベントするんですけど、あの今回のイベントというのは、まあその今、まあこう、うちのホームページを見てもらえばいいんですけど、
ファイルができてますね。
そうなんですよ、
クリアファイル。
どうですか。
いや、洒落てます。
ああそうですか、
はい、
僕は考えたと言えばいいんですけど、みんな僕じゃなくてみんなでこう考えてこう、ね、あのデザインも考えて、
はい、なんか先生、時間が残り2分になっちゃったんですが、
あのですね、
このどんなマンモプラス、はい、どんなイベント内容か教えてください。
日頃ですね、
いつですか、まず。
あ、11月11日、
はい、
です。土曜日です。1時半から3時までなんですね。これ現地じゃなくてネット配信しますので、
オンライン開催。
そうです。でオンライン開催なので、ホームページから申し込んでもらえば、当日、はい、あのパソコンからでも、あのスマートフォンからでも見れます。
そうですか。
で内容はですね、その、患者さんがよくあの手術された方とか治療されている方とかで、まあ、こういうことをしていいですかとか、どうですかとかいう質問がよくあるんですね。そういうことに、はい、まあ、質問が多いことに答えさせてもらったりとか、あと、
はい、
やはりあの術後にこう、ね、運動したりとか、食事とか、やっぱりこうどうすればいいかとか、やっぱり健康、その乳がんの治療もなんだけど、健康をかあのまあ、生活習慣を改善するために、
そうそう、
はい、そうですね。でトレーナーさんにこう、はい、例えばどういうふうな食事の仕方とか、まずはその運動の仕方、なかなかその専門家にあのトレーナーさんにしてもらって、
はい、
あとはもう生活習慣、食べるスピードをゆっくりした方がいいですよね、太らないようにするためにね、
はい、
だからその食べるスピードとか、どういう食品を食べた方がいいとか、
はい、
そういうのをあのレクチャーとかのお話しするので、はい、きっとあのお役に立つと思うので、まあ、あの1時間半ですから、まあ、のと覗いてもらったらいいと思います。
はい、11月11日の
土曜日です。お昼から
1時半からですが、はい、申し込みはあの1時まで OK ということですね、はい、このズーム配信するから、
ズーム配信するから、
はい、あのそのアドレスとかなんかを、はい、多分教えてくださると思うんですが、
はい、
これはそうすると遠方の方でも
見れます、ね、
あのその日用事があるんやわっていう方でも参加できますね、はい、そしてこの素敵な馬場先生がどんな方かっていうのも見れる、はい、動画配信もされるんですか。
あ、ネット、あのその時あのオンラインしますけど、これね延長がないんですよ。1回あのその1時間半こっきりなので、
はい、わかりました。
あの皆さんお見逃しなくお願いします。
お見逃しなく、はい、今日は馬場伸一先生にお話を伺いました、はい、
ありがとうございました。